主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時エルサレムに戻った二人の弟子は、道で起こったことやパンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。こういうことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日は復活節の第三手術にあたりますけれども、第三手術まではこのようにイエス様の復活の出来事をこのミサの中で朗読することになっています。今日の福音書はルカの福音書ですね。ルカの福音書のエマオの弟子の後の出来事の話が語られている。エルサレムで集まっていた弟子たちの中に突然復活したイエス様が現れたということですね。でも彼らはそれが全く信じられなかったので、つまり亡霊を見ているようなですね、気持ちがしたので、イエス様はわざわざ、手と足をお見せになって、しかも焼いた魚を食べたというですね。だから復活っていうのはただ亡霊がのように出てきたんじゃなくて、食べたり飲んだりすることができるような、完全に肉体を持って、現れたということをこう示しているわけですね。そしてイエス様は弟子たちに聖書の事柄を説明して、そして最後に弟子たちにこう命じるんですね。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となると。証人になりなさいというわけですね。第一朗読でも出てくるんですけど、はっきりとペトロがですね、私たちはこのことの証人ですと。神はこの方を死者の中から復活させてくださいました。私たちはこのことの証人ですというふうにはっきり言ってるんですね。普通の証人というのはどっちかというと、事件というか何か悪いことが起こって、それでその事件を、目撃したかしなかったかとかということで、その裁判所に証人として呼ばれるわけですよね。そしてそこで、実際自分が見たこととか、そこで体験したことを、でその人が犯人か犯人でないかっていうことをこの、証言するわけですよね。だから嘘をついたら非常にまずいわけですけれども、証人というのは普通どっちかというとこの悪いことを目撃したかどうかということをこう、語る、証言するわけですね。でもイエス様の弟子たちに証人になれと言ったことは何を証言するかというと全く逆なんですよね。まさしくイエス様が復活したことを弟子たちは体験したので、そのことを人々に証言しなさいと いうふうに言ったわけですね。そしてこの証人になりなさいというイエス様のこの命令というか、それは私たちにも与えられていることだと思います。つまり私たち一人一人が証人とならなきゃならない。で、何の証人かというと、イエス様が復活したということの証というか証言をするように私たちは呼ばれているということですね。この復活祭というのは主の復活をお祝いしていますが、ただお祝いしているんじゃなくて、私たちが自分なりに感じたイエス様の復活を人々に対して証人にならなきゃならないということなんですね。まあそれを私たちは心に留めて、実際その証人となって生きていくということ、まあそれを私たちはやはり心がけなきゃならないってことなんですね。なんか悪いことの証人じゃなくて、本当の良いことの証人となって人々に伝えなきゃならない、私たち一人一人はということですね。まあ例えばそれはどういう感じなのか、まあ多分この弟子たちが証人になるっていうのも、その復活したことがあまりに嬉しかったので、もうみんなに言わざるを得なかったとか伝えざるを得なかったんだと思うんですよね。その死で終わりじゃなくて、復活して私たちに恵みを与えてくださるっていうことを語らざるを、人々に喋らざるを得なかった、まあそのような証人に呼ばれてるとなんですね。まあ、例えばこんな感じだったんだと思うんですけど、まあ、私の知り合いに、まあ、日本で暮らしているポーランド人の人がいて、その年齢はまあ私と同じぐらいかなと思いますが、若い頃は、大学生の頃はポーランドに住んでたんですね。でポーランドはまだ共産党の政権で、まあ、非常に弾圧されてるとか、まあ、抑圧されていて、その、ニュースとかなんかも全部その政府のコントロールの中にあったわけですよね。だから彼はまあ、当時はまだあったタンパラジオで、その BBC の放送、イギリスの放送を密かに聞いて外国のニュースをこうキャッチしてたんですね。で彼はその学生寮かなんかに住んでて、ちょっと忘れましたけど100人か200人か、かなり多くの人が住んでいる寮に自分も住んでて勉強してたっていうんですね。で彼はその、まあ、BBC のニュースをいわばこう盗み聞きっていうかですね、してて、でその BBC のニュースの中でヨハネ・パウロ2世がポーランド人のヨハネ・パウロ2世が教皇になったっていうニュースを聞いたそうなんですよ、その BBC のニュースで。もうそれポーランド人だったから、もうそれはものすごい嬉しかったっていうんですね。でどうしたかって言ったら、その学生寮の全部の部屋をノックしてそのニュースをみんなに伝えた。でもそれが日曜日の昼間でほとんど誰もいなかったんですけど、でもとにかく全部の部屋を、まあ、100か200か300あった部屋を全部叩いて、そのヨハネ・パウロ2世の教皇になったにあまりに嬉しくて、とにかく全部の部屋を全部ノックして、とにかくそのニュースを、まあ、伝えたっていうんですけど、まあ、実際イエス様の復活の証人というのはこんな感じだと思いますね。あまりに嬉しいニュースを聞いたから、もうみんなに伝えざるをこう得ないようなですね、まあそういうんだったんだであろうとも思われますね。でついでに言うと、その後にヨハネ・パウロ2世は、それでそのニュースがポーランドの政府の、テレビに出たのは、8時間後と言ってましたけど、だからこの8時間の間に共産党の政権とクレムリンで相談してて、このニュースを発表するかどうか、それで8時間ぐらいかかったって言ってましたね。それでポーランドのテレビでもそれがニュースとして流れたというふうに、言っておられましたけど、まあ、だから証人としてはだいぶ遅いんですよね。8時間後だからもうニュースを伝えるべきかどうかで、まあ、クレムリンにしろ何にしろもう真っ青な気持ちになってたんじゃないかっていうふうに言ってましたけども、でそんでその後に教皇様に実際になってからのポーランドを彼が訪問したんですよね。で、まあ、ポーランドは共産党だけどカトリックの国だったんで、 まあ、共産党政府もしぶしぶ彼を来るのを認めて、ヨハネ・パウロ2世がポーランドを訪問して、その時まだ彼はポーランドにいたんですけど、その時のミサに集まった人がなんと100万人集まったっていうんですよね。ちょっとどこか場所は聞かなかったけど、でその100万人もそのヨハネ・パウロ2世のミサに集まったんで、そのポーランド政府の人は真っ青になったっていうか、またこのそれだけたくさんの人が集まった。でその私の知り合い言ってましたけど、100万人集まったミサに参加して共産党政権は潰れるとその時に思ったって言ってましたね。そのパパ様のポーランド訪問のところを見て、で実際その通りになったんですね。そのパパ様のポーランド訪問きっかけでワレサという人が連帯の代表になって、そこから全然違う動きが できてきて、で結局あの共産党の政権がドミノのように倒れていって、ポーランドにはそのワレサが結局大統領になったわけですけど、まあ、ヨハネ・パウロ2世の最大の功績が何かといったら、西ヨーロッパの共産党政権を全部潰したきっかけになったってことだと思いますけど、本当のヨハネ・パウロ2世の貢献はですね。でもまあ彼は100万人が集まったっていうミサでも承認だったんですよね。これであの共産党の政権が倒れると、間違いなく倒れると思ったって言ってましたから、私たちが信じているイエス様は、まあ、ヨハネ・パウロ2世もすごい方でしたけども、私たちはそれ以上のイエス様の復活を証言するように呼ばれている。それはもっとすごいことですよね。でこの2000年間イエス様がしたのは、共産党政権を倒すどころか世界中の悪の力を、罪の勢力を滅ぼし続けているわけですから、どれだけの大きなお恵みを復活によってもたらされているかわからないぐらいのものがあると思います。そしてそれはその証人となってイエス様の力が働くように、私たち一人一人も今でも呼ばれている。私たち一人一人が自分がクリスチャンになって、あるいは祈りの中で生活の中で体験した救いの体験とか恵みの体験や、あるいはいただいたさまざまなメッセージを他の人々に伝えていく証人となるように、皆さんは今も呼ばれているということですね。それを言葉によってか行いによってか日々の生活においてか、莫大なる神の恵みだと思いますけども、まあ、そのうちの少し一人一人が感じるのはほんの少しかもしれないですけど、でもそれを私たちは人々と分かち合っていくように、証人となるように呼ばれている。悪いことを暴くんじゃなくて、良いこと、隠れている良いことを言葉か行いか、あるいは日々の生活の何かを通して私たちがイエス様の復活の証人となっていくように呼ばれているんですね。まあ、それを私たちは心に刻みたいと思います。そしてこの1週間ですね、私たちが少しでも復活した主の証人となって、まあ、生きていくことができるように、そのためには神の恵みや慈しみ、復活の素晴らしさを改めて思い起こしながら、その恵みを人々と分かち合っていけるように、このミサでお祈りしたいと思います。